皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいた
します
。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は修営予備校社長の渡辺武さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。渡辺です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、修営予備校社長の渡辺武さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。渡辺武さんは磐田市のご出身です。静岡大学人文学部を卒業され、会社勤務や高校の非常勤講師をお務めの後、個人の学習塾を創業。その後、株式会社修営予備校に社名変更。平成14年には東京証券取引所一部に上場し、中学、高校、大学受験の予備校を全国に展開中で、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい。渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今紹介聞いておりますと、磐田市のご出身ということのようですけど、磐田はどちらですか？
はい、今は磐田市なんですけれども、当時は豊岡村という村でした。
あ、
はい、
あ、そうですか。はい、で、小中学校、はい、ずっと地元。
はい、そうです。
あ、そうですか。それから高等学校は掛川西高等学校
です、ね。はい、そうです。
まあ、優秀なお子さんの行くコースなんでしょうけども、はい、子供さんの頃は、まあ、昭和23年生まれというと戦後ね、はい、まだ、はい、日本の国土が荒廃していた頃なんですけども、
そうですね、
どんなことして遊んでました？
遊びっていうんですが、家事を手伝うのが当然という、そういう、生活でしたね、うん、で特に小学生の時には、今でも覚えてるんですけども、山にユリを取りに行く、わらびを取りに行く、それから、田んぼのあぜ道のところですね、しじみを取る、でそれを八百屋さんとかに行って、で売って、それを家計の足しにすると、それがごく普通の、同級生もみんなそういう状況でしたね。
あ、はい、まあ、ある意味で言うと社会勉強も身につくし、ね、まあ、自然との触れ合いとか、ね、そうですね、そういうことも、ね、仲間意識も、
はいはい、
まあ、非常に、まあ、子供が育つ環境としては、まあ、国そのものは貧しかったけれども、そういうの、でもある意味ではいい時代だったかもしれませんね。
そうですね、
そうですか、はい、子供さんの頃どんなタイプっていうかご性格だったんですか？
勉強というよりも本当に朝から晩まで遊んでましたね、
うん、
で勉強やらなくちゃいけないなと思い出したのは中学生になってからかなって、
うん、なるほどね、まあ、まさかその頃大きな塾をねやろうなんていうようなことは思ってもいなかったろうと思うんですけどもね、はいはい、で大学が静岡大学の人文学部ということで、はい、何を専攻されたんですか？
そう聞かれると大変困るんですけれども哲学でした、
はい、お、西洋哲学、
はい、そうです。ただあまり学校はあまり出席しないで、友達と青臭く日本の将来のために自分たち一体何をしたらいいんだろうかとかこう語っていたっていうんですか、あるいは本を読んでいたっていうんですか、そんな生活でしたね。
なるほどね。で卒業されて若干の民間経歴、はい、それから県立高校の講師なんかやって、はい、でその後先ほどの紹介だと昭和52年に、はい、静岡市の阿部口に学習塾を開いた、
はいはい、
その開いたきっかけ動機っていうのは何なんでしょう？
これは単純に追い詰められたからですね最初は建築関係の一般企業に勤めまして、で売り上げとか実績とか大変楽しかったんですけども、こう世の中のこう役に立つ仕事を、もっと直接役に立つ仕事をやりたいなと、学校の教師ってやりがいあるだろうなということで、採用、県の採用テストを受けつつ、非常勤講師、それを約4年間 やってました。ただ科目が倫理社会ですね。すると静岡県で一人採用があるかないか、かつまたさほど大学時代勉強積んでなかったもんですから、なかなか採用していただけないと。でどうしようと。でまあ目の前に生徒がいるんだったならば学校でも塾でも同じと。で始めました。
あ、はい、で阿部口地区っていうのは、私も実はその近くに住んでるんですけど、はい、あそこに巨大な阿部口団地っていうのができましたよね、はい、公営の、はい、県と市の、はい、まあ、それもできたもので、ものすごく地域環境が大きく変わって人が多く入り込んでいうふうなところがあったんですけれども、はいはい、そういう人口の、まあ、急増地帯っていうんですかね、はい、そういうところへ学習塾を開いたと。なんかゆかりがそこにあったわけではないんですか？
全くありません。
そうです。
市の中心部というのはやはりこう有力な塾がたくさんありますので、まだこれから始めるという僕にとっては自信がなかったですね。で力をつけた段階で地方に出ていけばいいと、そんなふうに考えまして。
あ、はい、でそれからもうどんどんどんどん大きくなって、まあ、個人的な私塾みたいなところから昭和59年に秀英進学塾株式会社ということで設立されて、はいはい、でその後本部を泉町へ移したり、はい、つまりここ10年か15年の間にものすごく大きくどんどんどんどん拡大していったというふうなことなんでしょうけれども、はいはい、とにかくそういうふうに企業が急増するっていうのは人材の確保といいますかね、はい、特に塾の場合には教師の確保といいますかね、はいはい、教員の確保、魅力ある教員といいますか ね、
そうですね、
それから環境、はいはい、それを整えなきゃいけないんでしょ
う。そうですね。当時考えたことはどの業界でもいずれこう日本全体を一つの市場として業界の河川化ですね、それが進行していくだろうと、まあ、具体的には東京の学習塾予備校がいずれ静岡に攻めてくるだろうと。でその時一体どうしたらいいんだろうなと。で専門店としてこう生きていくか、それとも総合予備校として生きていくか。で私自身こうさほどこう優秀な偏差値の高い大学を出ているわけではありませんし、専門店として道を開いていくというよりも総合予備校として道を開いていく、そちらの方を選択するしかないなということで、そのためには静岡市内、それから県内の多店舗展開、多校舎展開、東海地方の多校舎展開で、おっしゃられますように優秀な人材を確保したい、そのための知名度、株式を公開しようと、そんなことを会社作って 2,3 年段階の目標でした、はい、
しかし優秀な教師って魅力ある教員の、ね、確保もさることながら、はい、やっぱり組織そのものを運営経営していく、ね、ええ、人材の確保も、これもまたね拡大に次ぐ拡大ですから、すごい大変だったんじゃないですか、
ね、そうですね、ここ 7,8 年は組織自体が今正社員が、929名ですか、増えてるもんですから、で大半が20代30代です。でいうことで、こう管理職としての部長取締役ですね、それがもう当社にとってはもう決定的に欠けてます。いうのでもう東京を中心としてヘッドハンティングですね、でこれは専門の会社がありますので、もうすでに14人ですか、大企業に勤めていらっしゃって、管理職をしていらっしゃった方、そういう人たちを導入しています。
まあ、ある意味で言うと、まあ、全国展開って言いますかね、はい、まあ、東京には大手の駿台とか代々木とかいろいろありますよね、はい、それとさっき言った総合予備校として、はい、まあ、駿台とか代々木なんていうのは大学受験一本やりみたいな感じがありますよね、そうじゃなくてもう少し中学とか小学校の、はい、まあ、なんて言いますか、個人能力の引き出しとか、はい、勉強の、まあ、モラルアップといいますかね、頑張りだらせると、そういう意味合いも大きく考えていたわけですか。
そうですね、特に大学受験部を作った動機は2つありまして、まあ、例えば静岡でいうと、まあ、当社で頑張ってで静岡高校、東高校、市立高校とか、まあ、かなり優秀な生徒がたくさんいまして、その子たちが高校に行っても教えてもらいたいという要望ニーズが非常に強かった。もう一つは少子化に対して予備校としてどう新しいビジネスモデルを切り開いていくこと、で 中1中2中3生を教えて、あと高1高2高3生を教えることができれば、あの期間が2倍になりますので、
あ、そうですね、
対象生徒さんが2倍になるということですので、まあ、生徒さんにとってもそれから当社にとってもあのプラスじゃないかなというので、あの大学受験部を開校しました。
うん、はい、だから私いつも思うんですけれども、予備校っていう名前がね、はい、ふさわしいかどうかっていうのはね、非常に疑問に思いますね。もう少し総合的なね、そのまあ個人能力の引き出しとかね、受験技術 の、 あの教習とかそういうのいろいろあるかもしれません、違った意味合いを持ってるんじゃないかと思いますけどね。
はい、そうですね、特に、今日本ではこう勉強から離れていくという傾向が非常に強いです。というのは少子化で大学の数が増えて、あの大学全入時代と言われています。でそういう中で選ばなければ、あるいは大学の名前を気にしなければ誰でも大学に入れるという時代で、勉強から離れちゃっていく傾向が非常にあの学生さん強いですね。そういう中でもう一回勉強の大切さっていうのをこう生徒にこう分かってもらって、で勉強の本当の意味、自分の将来っていうんですか、こう実り豊かっていうんですか、そのためには勉強って必要な、勉学って必要なんだ、あるいはこう世の中に出て問題解決というのは常に要求されると思うんですけども、そういう力っていうのは勉強を通してしか得られないと思うんですよね。だからそういう点でこう学習塾予備校の役割っていうのが大きいんじゃないかなって思います。
爽やか談話室は修英予備校社長の渡辺武さんをお招きしております。
あのこういう形態の教育システムっていうのは、まあ、日本の明治以来の教育システムのね、どっかが不足しているということがあって、まあ、あのいわば義務教育を中心としたね、日本の教育システムの在り方と違ったものが社会的なニーズとして生まれてきて、はい、まあ、それを充足するためというようなことなんですけど、これはあの外国ではどうなんでしょう。
あります。今日本でもあの生徒保護者の本音として、あの学習予備校に通塾していると。実際小学生でも 30% 40%、 中学生ですと 60%、 中3生では 70%、 高校生では 30% から 40% 通塾しているということは、本音で塾予備校の教育が必要だというふうに思っている、その結果だと思います。ところで、あの韓国例えばなんかですと、もっとあの学習塾予備校に対するニーズが高いですね。人口では日本の4割弱ですけれども、1年間の市場規模は、韓国の場合は1兆6500億円です。日本は9280億円です。
はあ、
まあ、勉強に対する姿勢っていうんですか、大切さっていうんですか、かけるエネルギーっていうんですか、圧倒的ですね。日本負けちゃうんじゃないかなと思いますね。
まあ、一つに儒教っていうものの思想が、まあ、韓国にあるということもあるのかもしれませんしね、確かにあの韓国の学生はよく勉強するということを言いますよね。で、まあ、日本は戦後の、まあ、義務教育を中心として揺れ動きましたよね。まあ、言っていいか悪いかどうかが日教祖の問題とか、ゆとり教育とか、まあ、いろんなこう揺れ動いて、まあ、まただんだん元に戻りつつあるような感じもするんですけど、まあ、私なんかもっと単純に読み書きそろばんっていうのはですね、もうきちっと子供の頃から教え込まなきゃいけないんじゃないか、まあ、どんな社会になっても、どんな立場に立っても、それがなかったらやっぱり人間としてですね、やっぱり真っ当な生活が送れないんじゃないかというふうに思いますよね。
基礎と基本のもう徹底した繰り返しっていうんですか、それがこう欠けてるんじゃないかな、ゆとり教育の中ではと、思いますね。
なるほどね。まあ、そういうとこを見事にこうなんていうか、うまく、まあ、補完したって言い方はあんまり好きじゃないんですけどね、あの総合、まあ、依存みたいな関係でね、今学校でもやっぱり予備校っていう問題をね、きちっと捉えるようになってきたようですね。
ああ、そうですね、はい。
でさっきの話ですけど、魅力ある先生っていうのはそんなにたくさんいるんですか。
もう日本全国を回ります。あの採用活動で12月からもう1年間を通じて、人事総務課を中心として年間80回ぐらいですね、札幌から九州まで回ります。で実際にあの今年ですけども、入社テストを受けたあの新卒ですね、2180名ですね。 はあ、で実際の内定が今現在90名ぐらいです。
すごい倍率ですね。
毎年そうやって全国もあります。
あの公立学校の先生になるよりも厳しいかもしれませんね、
団塊の世代の先生たちがこれからあと10年間ですね、毎年あの全国の小学校中学校の先生たちが1万5000人辞めてきます。日本全国の国公立大学の教育学部の定員総定員は1万名弱です。団塊の世代の先生たちが1万5000人辞めて、教育学部卒業者は1万名弱、先生が絶対的に不足します。
なるほど、
マスコミでは、教師全入時代というふうに言われてます。
あ、逆に教師全入です。
先生になりたかったら誰でもなれると。
あれ、いや、そういうこと環境でいいのかっていう感じしますけれどもね。
公教育を否定するとか批判するとか全くあのそうじゃなくって、そういう構造的な状況になっちゃってるんじゃないかなと。
まあ、とにかくあの国家の基本というのは私は教育にあるというふうに思いますよね。だから上のようですけど、開発途上国なんかもですね、いくら物やな、まあ、ダムを作ったり手伝いたりなんかするのも重要かもしれませんけど、何よりも教育へ力を入れることがあの開発援助として重要じゃないかというふうに思いますね、まあ、日本がこれだけ発展したというのは明治以来の教育がですねある程度機能したということ、まあ、最近の教育がまあいいかどうかというのはもう少し歴史的なね、経過をたどんなきゃわからないと思うんですけれども、はい、やっぱり教育っていうのは何よりも大事ですよね。
そうですね。1年ほど前にあの学問のすめってあの福沢諭吉の本があるんですけども、あの現代語訳じゃなくてあの岩波文庫ですね、あれでちょっと挑戦したんですけれども、読みこなすのに随分時間がかかりましたけれども、あの本が書かれたのは130年前ですね。でもあの諭吉の言葉っていうの文章っていうのはあのそのまま今現代でも通用すると、 まさに今学問が必要なんだとあのつくづく思ったんですけども、そういう点で古典っていうのはずっと生きていくんだなって思いましたね、
なるほどね、はい、まあ、さっき先生が言われたようにね、まあ、あの日本の社会っていうのは学問に対する関心がね急速に薄れてると、大学全入時代というふうなことになると、やっぱり教育が国家の基本であるというふうなことを考えると非常に心配ですよね、はいはいはいはい、ところであのまあ、修営予備校の場合は小中学校を対象とした一つの柱、はい、それから通信教育も相当大きいな、はい、になってるわけですか、
は
い、
ですね、あの通信教育はあの発展的にあの解消しましたというのは、つい5年ほど前ですね、あの大変私運がいいんですけれども、あの韓国のある会社の情報をキャッチしました。日本で一番最初だと思いますけども、でその会社はオンラインによる映像動画授業の配信ですね、それを、わずか6年で韓国の高校3年生のシェアを 80% 取っちゃったんですね。
すごいですね。
びっくりしちゃいました。でこれその会社が今度は日本に中国にあの校舎展開したって書いたんですよね。で攻められる前に攻めるというか、あの日本で一番最初にそういうビジネスモデルを作りたいなと思いまして、で今ではあの通信というのはどうしてもタイムラグがありますよね。
あります
ね。回答を送ってあの帰ってくるまでに、それがあのオンラインですと瞬間の世界ですから、
リアルタイム、オンライン
で、そうですね、それを今開発して、今それが次 あの事業の柱になるんじゃないかなと期待してます。
なるほど、はい、なるかもしれませんね、はいはい、IT が非常に進んでますし ね技術的な意味でも、はいはいはい、いいんじゃないかっていうふうに思いますしね、はいはい、スキルがアップしてると思いますけれども、ね、からもう一つはあの、まあ、大学受験っていうのは、はい、いわゆる今の進学予備校ですね、はい、これも大きな柱なんでしょ。
そうですね。ただ大学入試っていうのは高校入試と違いまして、あの知識が相当高いレベルを要求されますいうので、あの大学受験って一番あのビジネスあるいは生徒保護者のニーズに応えられるかどうかという分岐点がそういう講師の確保ですね。で静岡ってローカルの都市で、寮室そういう講師を確保する、これは大変です。で今では ほとんどそういう講師は東京ですね。
あ、
東京から新幹線です。
あ、はい、
ただこれもあのやっぱイノベーションというんですか、あの目を見張る進化ですね。これは具体的には関東圏の校舎でライブの授業をやっていて、それを同時に中継して、まさに中継です、 中継してそれを札幌、静岡、名古屋、博多に送ります、
うん、
で博多の生徒は大きな画面を見て生徒の先生の授業を聞くことができて、で質問もできます。で双方向性があります。で、関東圏の教師も、札幌の、生徒をモニターテレビでちゃんと聞いてるかどうか、それをキャッチできます。ということは一人で4カ所の授業を行うことができると。
すごいですね。
すごいですよ。画面も畳1畳ぐらいですから、うん、もうライブと本当に遜色ないです。
その会場には先生はおられないわけですか？
いないです。ただし当社の、正社員の、
監督官みたいな
監督みたいな形で、
おいでになって、
はい、
その方は教えるわけではない。
そうですね、うん、はい、
会場の規律とかそういう
の。そうですね、そうですね。
なるほどね、まあ私ども知らないところで非常にそういうふうな、はい、その学問のね勉強の仕方のスキルっていうのがね、はい、変わってきてるっていうことはねよく分かりましたけど、はい、まあ、新聞とかそういうので一部断片的には聞くけど、はい、今お話を伺ってみてですね、はい、改めてその、はい、まあ、予備校って言いますかね、まあ、予備校っていう名前はさっき申し上げたように、はい、必ずしも適切じゃないかっていうふうに総合学習センターみたいなものですよね、はい、そこのありようっていうものをお聞きしてちょっと驚いたんですけれども、でやはり優秀な教員を確保する、教師を確保するにはそれだけ経済的なインセンティブを与えなきゃいけないわけでしょ。
そうですね、はい、
これもだから一人に対してすごくお金がかかるということになる。
そうですね。でもそれ以上に生徒保護者の満足を得ることができて、それ以上のこう売上増になれば先生の講師の、ペイというのはそんなに負担はないですね。
あ、そうですか、はい、
圧倒的な世界ですので。
あ、そうですか、はい、なるほどね。
FM ハイ爽やか談話室、秀英予備校社長の渡辺武さんにお話を伺っています。
まあ、学問の話はどうも私自身もそんなに優秀な人間じゃないもんですけど、やっぱり子どもさんのところから努力するって言いますかね、
はい、
まあ、頑張る、基本的なものを身につける、それから、最も努力するものが最もまあ報いられる、幸せな生活を送ることができる、はい、いうことを教え込まないといけないんですよね。
そうですね。
それをまさに実践的にやってるっていうのが御社だろうというふうに思いますけれども、会社のね、はい、経営理念って言いますか、
はい、
もちろん社会のニーズがあるからこそですけれども、なんかこう柱みたいなものあるんですか？
はい、結局一番最初に大切なことはこう世の中の役に立つということではないかなと。世の中にの役に立たない会社というのは、存続できないんじゃないかなと、うん、いろんな理念あると思いますけども、それがもう大前提だと思いますね。その他には一人ではできませんので、チームですので、でやっぱりこうバランス感覚とかこうコミュニケーション能力とか、あるいはこうわがままじゃなくてこう自分の意見はきちんと言うことができるような、そういうこう社風ってんですか、風通しが良いという、ものは欠かせないと思いますね、
うん、まあある意味で言うとチーム周囲みたいな、
そうですね、
そういうものがあると、
はいはい、
まあ一体感となって、
そうですね、
970人になっていましたね、それがそれぞれ意見を出し合いながら一体感を持って、経営をやってい
く、上から下じゃなくて、もう下から上、上から下ってのもうこの、もうこれの繰り返しですね、だから会議は非常に長くて手間がかかりますけどね。
そうですね、まあ、しかしそれにしてもその渡辺さんのね、自分の人生観というかね、ロマンみたいなものもその基本にはあるんでしょう。どういうふうにその自分の企業っていうのをね、あるいは企業って言っていいのかどうかよく分かりませんけどね、その塾を予備校を、自分自身の心の中で位置づけてるんでしょう、
結局勉強っていうのはなんで勉強するのかなっていうことなんですけども、この高校とかこの大学に入りたいということじゃないと思うんですよね。それは一つの、壁だと思うんですけれども、本当は何だろうなって考えると、こう世の中に出てからこう解決しなくてはいけない厄介なこう課題、次から次へと提起されてくると思うんですよね。でそれをこうきちんと解決していくと、問題解決能力ですよね。でその問題解決するってことは考える、 思考するわけですよね。思考ってのは どうして可能なのかな、やっぱり言葉と論理じゃないかなと思います、うん、言葉と論理っていうのはどうしたら得られるのかな、これはやっぱり運動じゃなくてやっぱり勉強しかないと思うんですよね。言葉と論理を身につけるっていうのは、で問題解決能力、うん、が得られていく、そういう中で勉強を通してと、で そういうところってこうきっと喜びですよね。あるいはそういう言葉と論理、あるいは知識、考える力、そういうな力が身につけばいろんなこう読書の世界ですか、楽しむことができますよね。で そういうことを生徒に与えるっていうんですか、
教えて
る、そういう塾予備校でやりたいなと。
なるほど、
ね、よかったなと思っていただけると、うん、それは嬉しいですね。
まあそれが基本的には渡辺社長の一つのロマンといいますか ね、
そうですね、
そういうものなんでしょうかね。これもう一つ、まあ、教育とビジネスっていうのは時々こういろんな議論があるんですけれども、まあ、やっぱりビジネスっていうのは一つの競争原理が一つ基本にあるから、やっぱり教育だって競争原理、だからまあもちろん微妙な点では矛盾するところもあるのかもしれませんけど、トータルとしてはバッティングはしないというふうに考えています
。しないですね、まあ、240数校舎ありますけれども、で各校舎に責任者がいます。各校舎の責任者によって、生徒の増減というのはもう決定的に左右されます。でその魅力的だなといろんな意味で、そういう校舎の責任者の、生徒数は増えてきます。ですので結局どういう教育サービスをして、で生徒保護者にどこまで満足していただいて、満足の結果が数字、満足の結果がビジネスになってるかどうか、だから全くこう表裏一体っていうんですか、矛盾しないと、
裏表になって、なるほどね、
思います。
まあ、東証一部上場というね、はい、やっぱり地方からスタートした企業でわずか、まあね、30年ぐらいでしょうか、
はい、
でこれだけになったっていうのはまたものすごいことだろうというふうに思いますけれども、これからのご活躍をお祈りします、はい、今日は忙しいところありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は修英予備校社長の渡辺武さんをお迎えしてお話を伺いました。渡辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次週11月15日は静岡床工業社長の長島磯五郎さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。